昭和のラブホテルを探訪する人がいるってほんまですの？さあ今日はですね、朝からちょっと生めかしいお話でございますけれども、はい、全国つつ裏裏にございますラブホテルを取材いたしまして、特に昭和時代のレトロなラブホテルの情報や魅力を発信している方がいらっしゃるということで、ではなぜ今その昭和のラブホテルを探訪しているのか、またどんな魅力があるのかなどなど、昭和ラブホ探訪家の愛根天美さんに伺ってまいります。天美さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ご自身は昭和ラブホ探訪家という自称でよろしいのでしょうか？
はい、大丈夫です。
特に昭和の趣の残るラブホテルをですね、昭和遺産ラブホテルと呼んで、まあ、記録してリポートされるユニット、それはもう週末トラベラー、はい、週末は終わる方の末ですよね、はい、もう週末トラベラーを主催しておられまして、はい、そういったものをですね、イベントを企画して同人誌などを活動されてるんですけれども、まあそれで言うと、はい、天美さんよく聞かれると思いますが、ほんまにどういうきっかけで始めまはりました？
はい、最初は、うん、廃墟とか、こういわゆる珍スポットみたいなものが好きで、よくそういう本を読んでたんですけど、はあ、なんかそういうのの関連書籍で、はい、まあ、レトロなラブホテルを紹介する本っていうのがあったんですけど、それで回転ベッドの存在を知ったんですよ、うん、で、まあ、その当時ネットとか雑誌とかで見るラブホテルってちょっとこう、うん、シティホテルみたいな、うん、シンプルなデザインのホテルが多かったんですけど、うん、
はい、
あ、回転ベッドってそういえばなんかイメージにずっとあるよなと思っていて、
うんうんうん、
で、まあ、実際ちょっと見に行ってみようと思って、まあ、奈良にあったんですけど、
うんうん、
で奈良の、愛根柏っていうホテルに見に行ったんですけど、
はあ、
その回転ベッドっていうのが、はあ、天井と床と壁が全部鏡になっていて、
天井と床も、
そうなんですよ。でその真ん中にドンとこう回転ベッドが置いてあるんですけど、
回転ベッドは四角、丸、
丸、
あ、丸です、
丸、
丸の、そうなんです、円形の、はい、まあ、回転ベッドが置いてあって、でその回転ベッドに、まあ、乗ってその景色を見ると、
うん、
まあ、こう万華鏡みたいな形になっていて、
自分が万華鏡の中にいるみたいな、
そうなんです、うん、いろんなところにまあ自分が映り込んだりとか、こう光が反射して、こうどこまでもこう空間が続いていくみたいな、状態だったんですけど、
合わせ鏡みたいになってるってことか。
そうです、そうです。
これ実は奄美のラブホ探訪という同人誌出してらっしゃるんです、はい、ここに今載ってますが、
はい、そうなんです、
ほんまや、万華鏡、
確かに万華鏡ですな、ほら、
そうなんです。でその、まあ、ベッドと部屋を見て、これはとんでもないものがあるぞと思って、で、まあ、こんなデザインの部屋とかベッドとかがもっとあるんならちょっと見てみたいなと思って、で、まあ、調べて行き始めたのがきっかけでした。
ちなみに何軒ぐらい回りはったんですか？
件数で言うと多分600か700ぐらいあって、ただまあ行っても、まあその部屋が変わってしまってたりとか、
まあ、
そのもの自体、そのもう更地になってしまってたりとか、そういうのがあるので、まあ、実際のその部屋の数だけで言うと多分400とか400部屋500部屋ぐらいだと思うんですけど、
それでもこうちょっと写真撮らせてくださいねって言いに行かなダメですもんね。
あ、いや、うん、普通にそのお金を払ってお客さんとして入って撮っているので、そうなんですよ。どうしてもその前もって言ってしまうと、
う
ん、
そ
うか、結構こうちゃんと掃除しはるというか、なんかこういつもの状態と違う形で、うん、その迎えてくれはるとことかもあるので、自分としてはできればそのありのままの姿を見たいので、
ありのままの、いろんな言葉が趣深く感じられますね、ありのままの姿を。あ、これちなみに、
はい、
中にはね、今回出されている同人誌と拝見していると、うん、なんだろう、はい、本当にいろんなオブジェがあったりとかね、
はい、
ベッドの形もそれぞれだったり、なんだ、ロケットがあったりとかですよ、
は
い、本なんて今も稼働してるんですか、こういうホテルとかっていうのは。
そうですね、稼働してるところもありますし、なんか、うん、 さっきおっしゃってもらったロケットというか、スペースシャトル型のベッドとかっていうのがあるんですけど、そういうのとかって、前後に動くんですよ。
動くんですか、これ。
遊園地みたいな。アミューズメントパークですね。
そうなんです。
このスペースシャトルの中で動くわけですか。
そうなんです。で、そのスペースシャトルの形をしたベッドがこう前後に動いたりとかっていうのがあるんですけど、はい、そこもやっぱりまあ、かなりの年数経ってますので、設置してから。うん、なので、まあ、動かなくなってしまったものとかもあるんですよ。なので、まあ、動かなくなったやつは、まあ、そのまま、こう、置き型になっちゃったりとかはするんですけど。
言ったんですよ、これ、メンテナンス大変でしょ、こんなだって。
そうですね。なんで、まあ、メンテナンスするところとかも、もう会社さんなくなってしまったりとかあるので、なんかこう、なんていうんですかね、スタッフさんで、知識のある方は自分で直す方とかも言い張るんですけど、まあ大体はもうその動力切ってしまって大きい型にしちゃうっていうことが多いよ、
うん、昔は動いてたんですけどね、はい、みたいな。
そうなんです、そうなんです。
わかんないですけど、使う方ってね、やっぱ新しくて、はい、こう綺麗な方がって思うと思うんですよ、はい、うんうん、一般的にですよ。
ええー、
そういうところっていうのはこう経営はまだ成り立ってらっしゃるんですか、そういう昔ながらの。
あ、そうですね、結構昔ながら の、 そのお客さんが多いってよく聞くので、うん、まあ、地元 の、 おじいちゃんとかが、うん、よく来ますっていう風にするので、あとはまあ最近そのレトロブームがこうあるので、
喫茶店でも昭和レトロみたいなとか ね、 人気ですよ ね、
そうですね。なんで、うん、まあ、若い子とかが来たりもするっていうふうにはお聞きしてますし、はい、
という意味ではその天海さんはいわゆる最近できた新しいところには、はい、取材にはもう特には行かれないんですか。
ね、最近は行くようにしています。
あ、最近のも行くようになさってるんですか。
はいはい、やっぱりなんていうんですかね、ラブホテルって特殊な場所なので、まあ、最新のところにも行って、うん、新しいサービスどういうものをしてるかとかっていうのも見たりはします。
天海さんがいろいろ見てみて、いやこれかわいいわっていう部屋はどんなんだったんですか。うん、
ね、まあ、いろいろあるんですけど、うん、まあそうですね、うんうん、静岡に、
静岡、はい、
まあそれも円形ベッドなんですけど、うん、UFO の形をしていて、
UFO の形した、
はい、UFO の形してて、
うん、悪くて、
そうなんです、回りながら、うん、2メーターぐらい上がる。
上がるんですか。
それ
落ちて、ちょ
っと2メーターって高いですよ。
寝返りって落ちたら大変やね。
ね、
結構な高さ上がるんですけど、その上がりきったところ、天井がこうドーム型になっていて、
は
い、そのドームのところにこう星空が投影されて、こうプラネタリウムみたいになるっていう、
はい、でもだいぶ迫ってきてますよね、もう天気がね。
そうですね、まあ、なんでプラネタリウムみたいな感じで楽しめるでとか、はあ、あとは福岡に、
福岡、
相撲をモチーフにした部屋があるんですけど。
相撲ですか。
はい、そうなんですよ。
相撲モチーフ、
部屋の中に、うん、国技館とかによくある屋根みたいなやつあるじゃない
ですか。あ、はいはい、釣り屋根、
あれが、はい、天井についてて、
釣り屋根付き、はい、
で床にその土俵の形をしたベッドが置いてあるんですよ。
それはそこで相撲を取りなさいということなんですかね。
そう、そう、まあ、
相撲的なこと言ってる。
そうなんです。
どうやろうな、やっぱりでもそうか、カップルで言ったらちょっとネタでこの部屋に消化とかになるのか。なるんですね。
喧嘩にならないかな、
私もちょっとシンプルな。
でも昔はそういう珍しい、まあ、内装とかベッドとかを口実に行けるっていう利点もあったので、はい、
なるほど、ちょっと行ってみようかと、はい、
そうですね、ちょっと面白いもあるから見に行ってみようみたいな感じでこう誘う口実にしたりとか、
相撲好きの女の子がね多いからね。
今はそういってこう、はい、なんつうんですか、そうデザイナーズじゃないですけど、デザイナーズじゃないな、
おしゃれな、
面白いデザインの
モダンなみたいなね、ある
ん、まあ、ないんですか、そのちょっと変わった感じっていうのは。
いえ、最近でもちょこちょこそういう、まあ、面白いデザインのホテルっていうのはあって、
最近だと何ですか、
う
ん、
そう、最近だと恐竜、なんかこう例えばジュラシックパークみたいなものをイメージした ホテルとかがあって、
こう熱帯雨林みたいになってるんですか？
あとか、うん、あの恐竜のその大きいオブジェが置かれてたりとか、
これでもね、そうやって思うとね、そういうラブホテルとかって施設とかにめちゃくちゃ別の意味でお金かかりますよね。
そうですね。なんで当時はかなりあのお金をかけてたっていう風に聞いているので、ベッド1台とかでもかなり値段しますし、大体あの受注なんですよ、うん、受注生産なので、うんうん、はい、
その回りながら上がるベッドとか高そうですよね。
そう、
ね、
だってそんなめちゃ高かったと思いますね。
でやっぱりさすがにそこまで今コストかけてるところってのは ない感じですか？
そうですね、なかなか、まあ、ただそのベッド単体というよりかは、まあ、部屋とかあの、ね、全体にお金をかけるところもありますので、
これあの、はい、例えばね、今お聞きしたら、はい、その見学会も主催してらっしゃるっていうことなんですけど、はい、
そうなんです。なんかどうしてもラブホテルっていうとこう後ろぐらいイメージがあって、で、ね、なかなかこうあの興味があっても行きづらいっていうのをよくお聞きしてたんですよ、うん、でなんか私の同人誌を、まあ、買ってくれたりとか、うん、あの SNS 見てくださる方って大体若い女性なんですけど、そうなんです、うん、なのであのちょっと一人では行きづらいっていうのをよく聞いていたのもあって、うん、であのラブホテル一棟丸々貸し切って、
うん、
でなるほど見れるようにするという、なので全くその後ろを埋めたいあれではなく、あのデザインを楽しむだけの会みたいな形で、
確かに一棟貸し切らないと他の方とすれ違ったら ねややこしいもん ね、
そりゃそうなんですよね。そうなかなかやっぱりそのなんていうんですかね、廊下とか建物そのもの自体のデザインとかも可愛いものが多いんですけど、やっぱり利用者さんいると迷惑になってしまうので、そういう部分もこうゆっくり楽しめるようにっていうので、うん、一棟丸々貸し切ってっていうの形で、
あれあの何ですか、まだまだきっと取材対象ってあるんでしょうね、行ってみたいところっていうのは。
そうですね、うん、ラブホテルってどんどん年々減ってるって言われてるんですけど、それでもやっぱりあの日本全国で5000件超ありますんで、
あれだって建てるのに何だろう、はい、おいそれとどこね場所があったら建てられるかっていうと、そういうわけにいかないでしょきっと、
うんうん、そうですね、あのラブホテルはあのまあいろんな種類があるんですけど、うん、あのまあ風俗営業法というので、うん、あの届けを出しているので、
そうなんですね、うん、
なかなかその新しく建てづらいっていうところもあるんですけど、
はあ、そうです、あの、はい、どうなんですか、こうなんかラブホテルのこう魅力みたいなのを長年取材されてきてね、まあ一口では言いにくいところあると思うんですけど、はい、そこまで、
そうですね、
あの何でしょうか、天海さんがなんか取りつかれるというか、はい、面白いなと思うのは一体どういうところにあるんですか、はい、取材されてて。
そうですね、まあ、あの見た目が面白いっていうところが多分分かりやすいところでもあるんですけど、うん、あの時間の経過が部屋の中を見てると結構分かる時があって、
と言いますと
例えばなんかこう、うん、うーん、そうですね、うん、なんか難しいな、うん、どう説明したらいいんやろ。
時間の経過、時間の経過、
やっぱり今の、うん、あの平成とか令和ではなかなか見られないデザインっていうのがたくさんあって、うん、まあ、それこそさっきのその万華鏡の部屋とかもそうなんですけど、うんうんうん、今ではやっぱり見れないじゃないですか、
うん、
なんかもうこの部屋が昭和からそのままずっと、
う
ん、
さあそういうことか、なるほどな。今とか僕も最近それ行ったことないか分かんないですけど、今とかそういうものはないんですか、はい、その鏡万華鏡みたいになるとかっていうのは。
そうですね、鏡張りとかは今はもう新しく作れないので。
あ、作れないんですか。
ない、
はい、そうなんです。
なんで、
作れ
ない
の。あ、規制で。
あ、そうなんです。1985年に新風営法っていうのが施行されてるんですけど、うん、まあ、それで定められていて、うん、新しくその鏡張りの部屋っていうのは作れなくなった
。あ、そうなんですか。あ、
はい、
ほんならもうそこでしか見られないんですね、いろんなそういったものが。
そうなんです。なんで残ってる分に関しては別に大丈夫なんですけど、
あ、
それは作れない。
あ、じゃあその、まあ、法律もあって て、うん、昔のものと今のものは明らかに違う点があるんだ、は
い、そうですね、
なるほどな、その時間の流れというかその昭和から、うん、はい、あの来た人たちの楽しみがある、
ね、
これちなみに今の興味お持ちになって、うんうん、私今手元にありますけど、はい、この同人誌とかって どうやって買うんですか、
買ってみたいなと思った人は、
うん、これは、私がそのやってるサイトがあるんですけど、うんうん、そこで、まあ、自分で通販をしていたりとか、うん、あとはあの四角という大阪にその同人誌をばかりを扱っている書店っていうのがありまして、
うん、そうなんですね、
はい、そこで販売したりしています。
この天海さんで調べたらある程度出てくるのかな、はい、天海と、
そうですね、はい、愛に天海ラボ法みたいな感じで検索してもらったら、
あ、そうなんですね、
はい、出てくると思います。
すごい発信、すごい調べ方だなと思いますが、ちなみに近々は、またどこかに取材に行かれる予定は今週なり、
はい、うんうん、来週とか、ここにはいつか行きたいと思ってる、
うん、そうですね、うん、今はあの東北をちょっと重点的に訪れていて、
はあはあ、
はい、なかなか関西からだと遠いので、うんうんうん、あの大変なんですけど、うん、今は重点的に東北行ってる感じです、ね、
なんか東北のすごい勝手なイメージですけど、うん、奥の方のインターチェンジ付近にはかなりレトロなものがなんかあるような気がしますもんね、うん、
そうですね、なんか関西とかとはちょっとまた違ったものがあるんじゃないかなと思ってるんですけど。
本当ですね。
そうですか。あの、なかなか体力のいるお仕事かもしれませんけれども、
はい、
あの、ぜひ何かリスナーの皆さんにメッセージがございましたら、うん、ぜひお願いしたいなと思うんですけど。
そうですね、うん、あのラボホテルいろんな楽しみ方できる場所だと思うので、うん、あの気負わずにぜひ行ってほしいなと思います。
基本でもカップルじゃないと入れないでしょ。
あ、でもあの結構最近は一人でも大丈夫ですっていうところがあるので、
シングルースもいいんですか。
はいはい、大丈夫です。
でもこれ仮に僕この後梅田あたりからね一人でちょっと行ってきますわ、は
い、
言うて、
私ちょっと後ろから写真撮ってていいですか。大泉さん、
あ、でもそういう後ろ暗さがダメなんだな。ダメなんだな。
大泉さんが取材してますって。
いや、ぜひよければこの天海さんのラボホ探訪という、これもですね、あの、なんだろう、写真集としての面白さもありますよね、
うんうん、
あの、あ、そうですね、こんなものがあるんだという、ね、リスナーの方、
はい、気軽な気持ちで見てほしいですね。
もしくはリスナーの方の中には、はい、あ、昔よく行きましたというお部屋もあるかもしれませんが、ぜひ楽しんでいただきたいです。ありがとうございました。はい、今朝は昭和ラボホ探訪家の、愛根天海さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。